菜の花、つくし、タンポポの花を肛門にぐいぐい押し込みます。I will steadily push the anus。こんにちは、大人の学校第101回。ジャム、赤なめの中国出張の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。ご意見感想ございましたら pepx29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。
はい、こんにちは。
はい、私、あ、今回は私は赤なめとジャム、
ジャムです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回あの本題に入る前にですね、あの報告したいことがあるんですけど。
お、ある気がするね。
うん、ある気がする。あのまず前々回に配信してるんですけど、僕の子供が入院しましてっていう回を、あのジャムさん聞いてないかもしれないですけど。
聞いてない、はい、すいません。
それで先々週あの配信遅れたんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、そうで、まあ撮ってるネタもなかったんで配信できなくて、あの子供が川崎病っていう病気にかかって、まあ今週か来週対話してくるんだけど。
ああ、そう。
まあということでですね、配信遅れましたっていうのと、まあお詫びじゃないんですけど、聞いてる人何人かしかいないんで、話したんですよ。前々回、99回ですね。
ああ、
はい、僕が一人で撮ったんですけど、配信遅れた理由ってことで、僕の子供が入院してしまいましたっていう話と、まあ半分はお詫びになんかあの耳寄り情報をお伝えしたんですけど。そうなんです。で、そうしたらですね、ツイッターの方でお子さん大事にしてくださいねっていうあのメッセージをいただきまして、ありがたいことに、エニグマさんっていう方なんですけど、エニグマっていうのは
私知ってる人かな。
知ってる人じゃないんですよ、僕たちの。
じゃないんですか。
ああ、全然知ってる人じゃなくて。この方もなんか中近東ラジオっていうポッドキャストをやってる方で、だから多分聞いてくださってるということなんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。
すごく嬉しいなと思って、この場を借りてちょっとお礼を。はい、
そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
っていうことなんですけど、
はい、
はい、今回ジャムおじさんと話するにあたってですね、ずっと僕ジャムさんに聞きたいことというか、あったんですよ。
はい、何でしょう。
ジャムさんの仕事って、細かい、なんだ、職種は言いませんけど、中国に行くこと多いんですよね。
そうですね、しょっちゅう行きますね。
うん、なんかデザインをやってて、それの制作を中国の工場に依頼してるっていうことで言ってる。
そうですね。
ですよね。
うん、うん。
で、そうなると中国に出張ってよく行ってるんじゃないですか。
ああ、よく行ってますね。大体月1ぐらいは行ってるかな。
月1って行くと、もう、僕も出張たまにありますけど、大体国内だし、大阪、名古屋、まあ、たまに何年かにいっぺん、 札幌とか広島とか、ありますけどね、うん、あるけど大体大阪止まりですよ。
はいはい。
でやっぱり出張に行くと、うん、ハメ外すじゃないですか。
はいはい。
で僕も
そうですね、
はい、仕事で出張で、中国に行ったことが1回だけあって、
うんうん、まあちょっと聞いたことありますね。
そうなんです、今の会社に入ってだからもう5年前ぐらいなんですけど、
うん、
まあハメを外したことがあったので、
うん、
そんな中国に毎月行ってるジャムさんは、
うん、
どんな、うん、そう出張生活
ハメの外し方をしてる
それも含めてはい、あんまりあれじゃないですか、なんだろうな、利害関係がある人だと、
うん、
その出張で本来は仕事に使うべきお金を実はこんなことに使ってますみたいなグレーなことを言っちゃいけないじゃないですか。
ああはいはいはい。
そうそうそうそう。そういうこと
を今のこのトークはね、うん、一応公になるものとして話した方がいいんですよね、はいはい、
まあ公になるものだけど僕たちが匿名ですけど、
うん、
そうそうそうそう公だけど、
うん、まあ半分分かる人には
分
かると、
半分分かる人には分かるし、
うん
ね、中高生の人が将来仕事を選ぶにあたって、
うん、
あ大人って、ね、こんな風に仕事してるんだな、実はいろんな面白いこともあるんだなっていうことを、
うん
うん、なんか
あちょっと夢を持てるような感じですか。
そうですそうですそうです、そうです、
うん、
はい、
ね、
まあ、いやらしいことも含めて聞きたいなと、
はいはい、それじゃあその赤なめさんのハメの外し方はどんな感じだったんですかね。
僕が今の会社に入って出張を経験するようになって、
うん、
一番最初に出張経験したのは大阪なんですけど、
うん、
分からないんです、いろんな 業種があるし、どういうハメの外し方というか出張の仕方があるのか分かんないんですけど、僕の場合は出張も含め、
うんうん、
自分が携わっているプロジェクトに関して お金の何だろうな、握ってるのは自分なので、その中で比較的経費っていうのはある程度の利益が担保できていれば比較的自由に使えるんですよ。
その お客さんを接待するのに、
例えばお客さん接待するのにもそうだし、お客さんだけじゃなくて僕の方からお金を支払っている、
うん、
うちが発注元なんで、うちが頼んでいる例えば工場だったりとか、
うんうん、
それを設計する人だったりとか、
はいはい、
まあ、だからお客さんに対しての接待だけではなくて、その関係性を作るためのコミュニケーションの場として、
うんうんうん、
なんかいろいろお金を使うのは比較的自由なんですよ。
ああそうなの。
そうそうそう。で僕が初めて大阪に出張に行った時に、
うん、
上司から、
うん、
上司のがスケジュールが合わなくて代わりに行ってこいと、
はいはい、
で使える経費は、
うん、
例えばまあ具体的に覚えてないんだけど10万ぐらいありますと、
うんうん、
それでお客さんと飲んできなさいって言われたような感じだったんです
。ああはいはい。
で初めてね、キャバクラというところに行ったりとか、お客さんも年が若いし、
うん、
なんだろうな、比較的お客さんの方が払ってくれたっていうのが多いんですけど、
あそう
だって自分が初めてその出張で人を接待するって言って、うん、自分が行ったこともないキャバクラに人を連れてくってできないじゃないですか。
ああなるほどね。
だから最初に覚えたのはお客さんから教えてもらったんですね。でキャバクラでね、1人1時間8000円ぐらいのものを3人4人とかで行って 2,3 時間いれば支払32、3万2000円のかける3だから10万ぐらいですよね。まあそういうのを使って遊んだりとか、まあ比較的国内の出張って言ったらキャバクラとかその飲み屋とか、すごく普通じゃいけないようなちょっと高い高級な、
うんうん、
なんかすき焼きに食いに行ったりとか、
うんうん、
まあそんな感じですよ。
なるほどね、
はい、
そうですね。まあでも、まあ、僕もその中国行った場合は、
はい、はい、だからそう中国でなんで中国、ね、ジャムさんが中国に行ってるから余計聞きたいかっていうと、僕がその後に中国に行った時に、
うん、
あの王様コースっていう、
うん、
なんか風俗店みたいな、なんかスペシャルコースみたいなやつを体験したんですよ、
うん、
だからそういうのも、
うん、
まさか会社の経費で行くとは思ってないじゃないですか。
あ、
なんかそういうのがあったから、あの余計中国はもうね、国内でやるよりひどいんだろうなと。
ああ、まあそうだね。今、
はい、
話からいくと結構もっとひどいことをしてる場合があるね。
ああ、どこまでが会社で許されてとか。
ね、でもうちの会社も、
はい、
基本的に取引先の人ともう飯を食ってもいかんっていう決まりは一応あるね。
あ、一応あるんだ。
そうそうそう、
はい、ルールは。
ルールはある。はい、まあ誰もほとんど守ってないけど、
はいはい、
だからまあ会社の中であんまりどこどこ行ったとか、はい、まあ大きい声では言えないわけです、
はい、あでもあれじゃないですか、そのルールって、
うん、
例えばその領収書を清算するとき、まあみんな分かんない人もいるかもしれないですけど、そういう経費で使うものに関しては、
うん、
その例えば飲食店に行って払った後にレシートじゃなくて領収書をもらって、そこに何か何々代としてっていうことで、
うん、
で会社に申請してそのお金を自分に戻すっていうんですか、
うん、
そういうことがありますよね、
うん、
でもその飲食店に行った領収書を持って帰るわけですよね。
そうですね、
うん、
まあ、基本ちょっと俺はその立場的に接待を受ける方なんで、
はい、はいはいはい、
うん、あんまり自分が仕切って接待したことはちょっと経験があんまないんですけど、
ね、はいはい、
うん、
じゃあすごく接待をされたりをされたりされ慣れたりしてるわけです。
されてしまってるね。
中国で中国の現地の人からの接待なの、日系企業、
両方ある。
あ、
現地で実際物を作ってる工場の人を、
はい、
が接待する場合があるし、
はいはいはい、
まあ、その間に入ってるちょっとエージェント業みたいな、仲介業みたいな人がいるん
ですよ。
でその人が結構こう、
うん、
僕が行った時に相手してくれるから。
あ、それはだからに日本人っていうか、
そうそうそう、
もともと日本で仕事もしてるような、
そうそうそう、
はい、そういう人の方がなんかグロいお金の使い方しそうだ、ね。
いやーね、グロ聞く話だけど結構グロいよね。
ああ、例えば、例えばっていうか、まあジャムさんが通常その接待受けてるもの、
うん、
っていうのは、まあ、接待受けてるっていうとなんかすごくいやらしい、なんか
言い方に、いやらしいんですけどね、
なりますけど、だいたいあっちに出張行くとどんな感じでお食事だったりとかなんかあるんですか。
まあ、基本的にもう飯代はもう向こうが全て持つみたいな感じなわけです、はいはいはい、
まあもちろん向こうの知ってるお店に連れてってもらって、
そうそうそうそう、うん、だからよく行くのはあの上海、
はいはい、
まあ大きな街ですよね、
はい、一番の中国の中の一番の都会ですよね。
そうそう、はい、だからまあ何でもあるわけですよ、食い物だったら、
はい、はい、まあなんか僕もその中国人行った時にエージェントみたいな人に接待されたのは、北京ダックが食えるなんか変な高層ビルみたいなと皆さんに連れてもらったことありますけど、
高層ビル僕もこの間連れてもらいましたね。
何ですか高層ビルって、やっぱ高層ビルはやっぱ高いですかね、よくわかんない。
高い、確か80何階とかでしたね。
なんか、うん、もう本当に雲の上みたいな、
そう。汚い雲の上で。
はい。そうです。スモックの上。
そう。
高化学スモックの上に、
そう。
そびえ立つ。はい。
全国する。
はい。
それも、なんかイタリアンだったけど。
中華じゃないんですか？
中華はね、なんつうの、こう逆にもう行き過ぎてるから、うん
はいはい、
もう食い飽きてるんですよ。
はいはい、で向こうもそれを知ってるわけです。
そうそう、知ってるから、じゃあ中華じゃないものを行きましょうと。
はい、実際そこで食うイタリアンって、
うん、
あの、まあ、そんなに僕たちの、ね、世代でイタリアンってちょくちょく行くもんじゃないと思うんですけど、
うんうん、
日本で食べるイタリアンとやっぱ違うんですか？
いや、ね、日本の高級なお店と同じぐらいだと思う、
はい、
味は。
高級なイタリアンって、うん、行ったことないけど、ピザを窯で焼いてる。
そうそうそうそうそう、そんなノリの。
なんかコースみたいのが出てくるんですか？
その時はコースじゃなかったね、普通に注文して。
はいはい。中国の人とイタリアンに行った時にも、
うん、
あの中国でやっぱり食事する時は中国の作法があるじゃないですか。
はいはい、はい、
そのか乾杯みたいな作法っていう。
ああ、はいはい。
それもイタリアンの時でもやっぱそれはやるの？
いや、それはね、あの人によるね、中国の人も。
ちなみにどういう作法があるんだっけ、中国のその乾杯の作法は。
乾杯っていうのは、なんつうかね、基本的に中国の宴会っていうのは、
はい、
一人でお酒を飲んじゃいけないのよ。
はいはいはい。
お酒を飲みたいと思ったら誰かに、乾杯しましょうって声かけて、
はい、
で、乾杯っていうのは、向こうの乾杯っていうのはもう、コップ一杯一気だから。
はい。まあ、大変だよね。
そうそう。で、なんか、ね、たくさん人がいればいるほど、こう、何回も何回も乾杯乾杯って。
はいはい。だから
飲まないとあの人たち本当に怒るんだよね。
ああ、実際ジャムがお客さんとして行ってるわけだけど、
うん、そうそう、
まあ、接待されてるわけだけど、
うん、
そこでもやっぱりそういう気質というかマナーはあって、
そう
乾杯しないでずっとぼーっとしてご飯ばっかり食べてると怒られるとか。
そうだね、
うん、
あともう前だったのがその、
はい、
まだ仕事の途中なのに、うん、もう夕方だからご飯行きましょうってこう、
はい、
中国人に連れてかれて、でいや仕事があるからもう酒はいいよってずっと最初から言ってたのに、
うん、
もう勝手にあの焙酎とか強い酒を、
はい、
あの乾杯しだして、
はい、
でも俺は本当に飲めないんだってちょっと嘘ついて、
はい、
あの拒否してたらなんかちょっと怒ったようになったもん、
はい、
真顔で乾杯って言われて、
はい、
ちょっと
その表情で乾杯を強制されてるみたいな。
そう、はい、ちょっとね、割と古風な中国人はそういうスタイルの宴会をするよね。
全然それあれですよね、接待されてる気分ではない、ね、
そう、
うん、ね、楽しい日は楽しいだろうけど、
そうね、こっちもなんかね、仕事とかすっきり終わって、
はい、
うん、よし飲むぞみたいな感じになってればいいんだけどね、はい、
そうだよね、うんうん、その上こっちが頼んでる仕事ほっぽり出して何読んでんだよっていうところもある。
そう
こっちはそれ聞きに来てんだっていう、
そう怯えんだよ、
うん、ありますよね、うん、じゃあそういう食事はまあそんな感じであるとして、
うん
うん、僕はさっき言いましたあのキャバクラみたいな、
はいはい、
女の子のいるお店に連れてってもらうってことも、うん、その流れであったりするんですか？
流れではあるね。
ちょっとそこをやっぱりね、
うん、
あのまだ童貞の人のリスナーばっかりなんでしょうから、
うん、
教えてもらいたいんですけど、
うん、
どんなあの遊びがあるんですか？
まあ、なんていうんですかね、その遊びのゴール地点っていうのは決まってるじゃないですか。はい、
あ、そう。でも、そのゴール地点が分かってないと、なんか、それが楽しい行為なのか分かんないじゃないですか。何ですか？ゴール地点っていうのは。
ゴール地点ってのは、まあ、渡航を共にすることですよね。
ゴールがあるんですか？
金払えばね。
ああ。いや、日本だとゴールって、基本ないじゃないですか。
そのキャバクラと
それ
とか別だってことね。
そうだし、
うん、
そのキャバクラと別なところでも基本的にはゴールはないはずじゃないですか。なんていうんですか、 ゴールの練習させてもらうだけみたいな。
何？
ゴールの練習をさせてもらうだけみたいな。なんて言うんですか、わかんないですけど。
ああ、そうなんですか。え、それはあの、
PK 合戦みたいな、なんて言うの？キャッチボールぐらいしかできない。
だいぶ例えがちょっと遠い気がする。PK。
うん。まあでも、ゴールできないのがザラじゃないですか。
ああ、はいはい、はい。
まずその前提はゴール、中国は、基本的には夜はゴールはあるっていうふうに考えていいんですか？
うん、ね、それはね、うん、またその、キャバクラみたいなところから1段階行くかどうかっていう選択の余地はありますね。
ああ、じゃあまあとりあえずそのキャバクラ的なところから聞きたいんですけど。
キャバクラ的なところってのは、まああちらではカラオケ、
カラオケ
ですね。
日本のカラオケとあれですよね。語源は一緒ですよね。
ん？何が？
カラオケっていう語源っていうか、なんていうか、日本発信の言葉、
はい、日本の言葉が中国語になったね。
はい、はい、そこはどういうことが、
そこは、あ、でも要はキャバクラなんですよね。
ああ
、の部屋が分かれてるキャバクラみたいな
感じ。個室キャバクラみたいな。
個室キャバクラ、
はい、
そういうのあるのかな。
いや、わかんない、聞いたことないけど、ビップルームみたいのはありますよね。
ああ、多分そうだね、うん、あっちはそう、すべてがビップルームみたいな感じで。で、その上海だと、
はい、
やっぱその日本人が多い地域があるんですよ。
はいはい。日系企業が集まってるみたいな。
あ、そうそう。日系企業が多いし、
はい、
その辺に駐在してる日本人も多いし、っていう
駐在員
の日本人、はい、みたいな。
はい、
うん。で、そこには一応そのカラオケ屋があって、
はい、
中国人の女性たちが働いてるんだけど、結構みんな日本語喋れるわけです
よ。うん、ああ、日本のお客さんばっかりだから。
そうそうそう。
はい、
で、行くとどうだろうな。大きいお店だとこう、なんかこうビルの中ね、ちょっと入ってるわけだ、うん。
はいはい、
うん。そしたら表になんかこう、やたら流暢な日本語を話す男がいて、
はいは
い
はいはい、
スーツ着た。
はい。実際日本人じゃないの？その呼び込みみたいな人。
そいつはね、中国人。
あ、中国人なんだ。はい。
いて、あの、はい、案内してくれるわけです。南米様どうぞみたいな。
はい、まあほぼ日本で。
そうそうそうそう。うん、
で入って、はい、
地下とかだったりするのよ。
はい、怖いよね。
そうね。
怖くない。
最初は私も怖かった。
うん。
で入っていくと100人ぐらいの女性がいるんですよ。
はいはい。
でまあとりあえずその人たちを横目に見ながら部屋に入って。
はい。
で部屋に入ったらそのマネージャーみたいなやつが、
はい、
あの今女の子呼びますからっつって、
はい、
あの女の子たちがこう、まあ、どんぐらいかな20人ぐらいバーッとこう来るんですよ。
その100人のうちの20人が。
そうそうそうそう。で、はい、どれか好きな子いますかって言われて、
はい、
好きな子気に入った子が言えば、
うん、
あ、じゃああなたって指名して、
はい、
でその子にここについてもらうわけ。
あー、一人ですよね、もちろん。
一人は選ばないとダメ。
ああ。いや、マンツーマン体制で。
そうそうそう、そう。
はい。だ日本のキャバクラの指名までと一緒ですね。なんとなく。
そういう、ああ、まあそうだね。
うん。それで部屋に行く。
うん。カラオケ。まあ、そこはカラオケなんで。
はい。日本のカラオケルームみたいな感じじゃないんです
か？はい。基本の形は一緒だけど、
うん、
あの、一個一個の部屋をもっとすごい大きくして、
はい、
あの内装とかをあの、
うん、
キャバクラみたいなギラギラした感
じ、はいはいはい、
したような感じ、はい。
なんか、変な石みたいなのが吊り下がってる。
そうそうそうそう、あの。
ビーズみたいなやつが。
そう。
なんかよくわかんない。黒光りしてるような感じの。
ああ、そうそうそう、
はい、
あの。シャンデリアみたいな。
ああ、はいはい。そのカラオケルームっていう、その個室か、
うん、
は、
うん、
ジャムと、その一緒に行ってる人たちも一緒に入るんでしょ？
一緒一緒。
あ、だから、男さんだったら女さんで合計6とかで入る。
そうそうそう。
はいはい、そこで何をするんですか？大体、お酒ついでもらって、話をして。
お酒ついでもらって、話をしながら、はい、まあ、順番にカラオケ歌ったり。
あ、実際カラオケ歌うんだ。
歌を歌う。
ああ。日本の懐かしい歌を歌ったりとか。
そうそうそうそう、
はい。中国の人が知ってる日本の歌を歌ったりとか。
そうだね。でも、みんな好きかって歌ってるけどね。
ああ。それでも普通のキャバクラより楽しいのかもしれないね、なんか。
そうだね、だから、うん、俺逆にその日本のキャバクラってほとんど知らないんだけど、
はい、日本のキャバクラ行くとさ、
うん、
だいたい僕がそんな数多くは行ったことないけど、
うん、
さっき言った男さんで行ったとして一人ずつ女の子ついたら、
うん、
もうだいたいもう1対1、1対1、1対1で、
うんうん、
男と女しか喋らないんだよね。
ああはいはい。
だってなんかエロいことしか考えてないから僕たちは、
うん、
まあ、たまに盛り上がればなんかグループ全員で盛り上がるかもしれないけど、うん、
はいはい。
でも1対1でやっぱ喋ってると話盛り上がることがあるっていうのは多分女の子のスキルなだけであって、大体僕たちのね男性のトークスキルじゃ盛り下がっちゃうんだよね大体。
こっち主導になると。
そうそうそうそうそうそう。だからさ、キャバクラって本当何しに行くところなのかなっていつも思うの。
ああ。でもあれあれじゃない、でもこう、はい、接待するお客さんがいた場合は、
はい、
そんななんか勝手に、はい、それぞれ話してる
はしないですね。
ばっかりでもダメ
じゃない、うん。やっぱりそのお客さんと。お客さんと女の子が2人ですごく盛り上がってれば、
うん、
こっちは引くし、盛り上がってなければなるべくグループでトークするような、雰囲気に持ってったりはします。
あ
逆にそっちの方が僕たちもやりやすいし楽しいんだけど、
あ
本当にね女の子と2人で喋ったとしてもさ、さっきちらっと出ましたけど、ゴールに行けるわけじゃない女と無駄に話して何が楽しいのかちょっとよく分かんなくなってきて、
はいはいはい、
太ももとか触らせてくれるんですよ、
うん、
その記憶だけを早く持ち帰って女にしたいぐらいの、もうそんなそんな、
なるほどね、
うん、そのぐらいの話なんだよね、うん、日本のキャバクラは、
うん、あ中国のカラオケも、うん、レベル、エロ度みたいなレベルは一緒かもね。
ああ、じゃあ、別にそこでなんかあるわけじゃないんですね、カラオケルームでは。
うん、その場はやっぱり、
うん、
キャバクラと一緒で、
はいはい、
お酒飲んで楽しくやりましょうっていう空間だから。
はい、ああ。じゃあ、別に日本でなんか仕事してでも行けるような感じですね。うん、
そうですね。
うん、そんなもんなんですね。
うん。そうここからまた次のステップに行くかどうかが、
うん、はい、ちなみに次のステップっていうのはさっき言ったゴール、
うん、ゴールですね。
ゴールは、
うん、
いやまさかと思いますけど、そこの今まで一緒にカラオケを歌ってた人とゴールに行けることもあるんですか。
当然
中国語でなんて言うんですか、当然っていうのは。
だんだん
すごいね、よく出てくるね。すごい、ダンラン
、うん、
それは羨ましいじゃないですか。
それでもだあれだよ、はい、出すもん出さなくちゃいけないんですよ。
出すもんっていうのは、
まあもう金ですよね。
あ、金か、
金がね、一応、
うん、
私が受けてる接待だと、
はい、
そのカラオケまでなんですよ。
ああ、まあでも日本でも確かにそうですね。そのそれに関しては自分で出せっていうのが起きてかもしれないですね。
そうそうそうそ
う。うん、
だから多分その中国も一緒で、
はい、
なんかそこまでは出すけど、
はい、
それ以上行きたい場合はもうセルフサービスですよ。
あ、
自分の懐から出しなさい。
はい。はい、あれでも。どうなんだろう、僕がその数少ない1回だけ行った中国の接待の時は、
うんうん、
僕出しましたよ、お客さんの分。確か
その最後まで、
そうっていうか、そのお客さんの分出したっていうよりも、
うん、
何も知らずにお客さんに連れてかれて王様コースっていうところに行ったんで、
うん、まさか王様コースっていうのは何だろう。
それじゃあちょっとこの後話します。
あ、そうですか。
はい、なんだっけ。じゃあまあまあいいや。ジャムはそれお金は自分で払う時もあるし、ゴールまで行かない時もあるの？
いや、基本行かないですね。てか、行ったことないですね。
あ、そうなんですか。それはなんで？
ああ、だって、もう、酒飲み終わったら帰って寝たいじゃん。
次の日は仕事が早いからとか。
そうそうそう。
大体そういうの、その国の人の感覚によるんだろうと思うんだけど、
うん、
何時頃まで飲んでそこのカラオケに最終的に行き着いてんのかね。
あ、でも日本と一緒じゃないから、やっぱり12時過ぎたらもう、
うん、
まあ一旦お開きしましょうかって感じ。
はいはい。ああ、その後は自由ですよっていうことで。
そうだね、
行きたい人が行けばいいし、
そう
帰りたい人は帰ればいいし。
そう
さっき言った現地の人の接待と、うん、その日本コーディネーターみたいな、エージェントみたいな人の接待って、
うん、
なんか違うのかなって俺単純に思うんだけど、
うん、
日本人だとそこまで払ってくれるとかっていうことない？
まあ日本人だからっていうことはないと思うね。その、
うん、
取引先のその、
はい、
やっぱりレベルがあるやん。
はいはい。
本気で接待しなくちゃいけない人と、
あ、
まあとりあえず飯ぐらい食わしてやるよみたいなレベルの人と、
うん、
でもその現地の人だからとか、うん、日本人だからっていうところで違いはない、
うんうん、まあ実際仕事をしてるとそうやって一緒に飲みに行くのって大体後者みたいな感じですよね、うん、
そうね。
逆に前者みたいなね、その死に物狂いで接待しようなんてやられても嫌だし、そうそう、やりたくもないし。
いやでもね、やっぱその、うん、私の業界でも、
はい、
そのマジ力持ってる会社の人が行った場合ってやっぱすごいみたいね、
は
い、
ああ、それはだから自分ジャムが体験したっていうか関わってなくて話が聞き、
そうそう、話で聞いて、
ああ、
どんな、私は結局ただの雇われサラリーマンだから、
はいはい、
そんな権限ないから、
はいはいはい、
そんなすごい接待したところで、
はい、
なんかものすごくビジネスに影響するわけじゃない。
はい。はい、ああ、まあ、もう個人商店の社長みたいな。もうその人さえクリアすればどうにか。
そうそうそうそう。個人商店っていうか、その会社の規模が大きくて、
はい。はいはい。
その発注権限を握ってるような。はい、
ああ、どっちかっていうと、会社の社長っていうよりも、もう企業の役員というか、その。
そうそうそう。
企業の中で。
養殖について
る人は。はい、養殖ですね。
はい、だから多分ね、最後までのコースも当然、
は
い、お金出るだろうし、
はあ、
聞いた話でロレックスとかあげてたらしいね。
へえ、ロレックス、ロレックスって僕時計あんま分かんないんですけど、
うん、
ロレックスって50万とか100万ぐらいするんですか？
まあ50万ぐらいからじゃないかね。
はあ、いらないけど断れないよね、そんな用意されちゃったらね。
いやー、でもこのロレックス来たらちょっとね、
うん、
ちょっと引くよね。
引くよね、そりゃ。
あ、
なんか逆にこっち脅されてる感じが
する。そうそうそうそう、
ヤクザじゃないかってちょっと
ね、
うん、思っちゃうよね。はあ、そうなの。そんなあれなんですね。日本でももしかしたらそういうのがあるのかもしれないよね。
あるんじゃない、やっぱり。すごく
聞いてみたい
ですね。お金が、
うん、
お金が大きく動くところの仕事の人が、
聞いてみたいね。多分そういうのってさ、うん、日本の中でも、
うん、
やっぱり堅い企業って言われてるところ、まあ、長く続いてるような大きい企業とかの方が、うんうん、むしろそういう慣習残ってるような気がするよね。
ああ、まあね、
うん、なんかやっぱりそういう接待あってこそのさ、受注だとかさ、
うん
うん、そういう意識で会社自体が育ってるようなさ、
そうね、
うん、そういうところなのかな。だから実際僕は聞いたことないもん、そんな激しい接待というか。
ああ、
うん
ね、その上げる方からしたらね、
うん、
それで50万円払っとけば、
うん、
あの何千万っていう儲けになるかもしれないようなお客さんだから、
うん、
全然痛くはない。
まあでもね、そう考えたら別に安いもんだしね。
そうそうそう、
50万なんてどうでもいいやって。最悪50万なんてね、ひと月ふた月食わなければ捻出できるわけですからね、
うん、そうですね、
うん、まあ安いもんなのかもしれないですね、
うん、
は
あ、まあその設定される側もでもそういうの慣れちゃう、生きてるのはあるかもしれないよね、
うん、うん、でも実際あれなんじゃないのかなと思うのが、僕がさっき言ったその中国に行った時に、本当に今の会社入って出張も慣れもしてなくて、中国語も喋れないわけじゃなくて中国に行かされた時があって、それでね、あのお客さんを接待することになったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
はい。
そう、だからその時もお金は、まあ、カードかなんか渡されたのか、現金を渡されたのか忘れたんだけど、会社からこれで、まあ、やってきてなのか、もしくはお客さんが払ってくれてその領収書をうちの会社で処理したのかちょっと覚えてないんだけど、
ああはいはい、
まあその領収書を会社間で処理するっていうのが中高生は知らないと思うんですけど、そういうのがあるんですよね。
あ、そう、私もよくわかんないけど。
ああ、それはあのね、企業としてはさ、さっきジャムが言ったように、あの会社としてそういう飲食費に経費を使っちゃいけませんっていうルールが明確に定められている企業はやっぱりあるわけじゃないですか。企業として株式会社でやってれば、株主に対してそういうどれだけ経費を使ったかっていうのを、まあどこまで細かく発表するか分かんないけどね、経費ばっかり使ってる会社だなって思われたらさ、
はいはいはい、
この会社は何を無駄遣いして売り上げ上げてんだって言ってなるわけだから、多分そういうしっかりした上場してる会社は厳しいんだと思うんですよ。だからそういう人たちからすると、僕が所属してる、ね、小さい会社で、なんだろう、融通が利くような会社に対してあの遊んだお金をその分見積もりに上乗せして、
ああそういうことね。
そういうことです。僕たちの請求金額は実際の売り上げプラス、その得意先が遊んだお金を上乗せして請求できるんですよ、うちは。
ああ。
だからうちは実際の業務プラス得意先が使った経費の分をもらって、で得意先の方としては、あの自分が所属している会社に対しては経費一切使ってません、だけどその、ね、発注先である僕がいる会社に対してこういう、見積もりが来てるんで、支払ってくださいと。だから、ね、総合的に法律に触れるかどうかっていうのはちょっといまいち分かりませんが、
うん、
まあそういう処理の仕方が、まあ、なんだろうな、 あるんですよね。
ああ、は
い。という感じだったのか。
そうですね。はい、多分、うん、その辺の処理は、多分、すごい詳しい人は詳しそうだね、
うん。そういう感じだったのか分かんないんですけど、中国に僕行った時に、
うん、
結局接待を、
うん、
僕たちも中国の現地の、エージェントみたいな人にされたし、
うん、
その僕が接待しろって言われた人に対して接待したんですけど、
うん、
まあ、接待したといってもその人は中国慣れしてるんで、
うん、
あの赤目くんこういうお店があるんだから行こうよって言われて、
うん、
行ったところがそのさっきチラッとチラチラ出てきました王様コースって呼ばれてるコースがあるビルなんですけど、みんな多分僕に対して内緒にしてたんだと思うんですけど、何が行われるかよく分かんなかったんですよ。
うん、
でとりあえず飲み終わって飯も食べて、
うん、
で行こうよって言われて一緒に行きまして、
うん、
でビル入ったら、まあお風呂みたいなもんだからさって言われて、
うん、
一緒に あの銭湯みたいな部屋に入ったんですね。
はいはいはい。
でっかい浴槽、浴槽湯船があって、でそこにもうお客さんほとんどいなくて僕とその人だけで入って、なすごい贅沢だな。だけどまあこの時間夜中だったんで、この時間だからお客さんいないのかなと思いながら入ったんですけど、そこに裸の女の人2人入ってきて、はい、で何か食べたいものありますかとか飲みたいものありますかって言われたんで、僕も若かったんで、あじゃあビールとラーメンでも食おうかなと思って、湯船に入りながらビールとラーメン確か食べて、はい。
そんなのあるんだ。
そうそうそうそう。で、その銭湯みたいなところに同じその湯船のすぐ外側にちょっとした間仕切りみたいなところがあって、
はいはい、
赤すりベッドみたいなのが3個ぐらいあったんですよ。
はいはいはい。
で、あかなめくんあそこでマッサージしてきたらみたいなことを言われて、
はい。
え、あマッサージできるんですか、してもらえるんですかって言って、
うん、
でなんかその2人入ってきた女の人の裸の女の子の1人が
それはごめんなさい、マジで裸なの、
はい、マジで裸、 お風呂ですから。
ああそうですか。
全裸で、はい、
うん、
で、あじゃあマッサージ私しますねって言って、マッサージもこの子はしてくれるんだと思って、
うん、
で僕ちょっと全裸の子を見ながらだからちょっと半立ちの状態で、
はいはい、
その簡易ベッドまで連れてかれて、
はい、
で最初うつ伏せになって、
うん、
あのオイルマッサージみたいのをしてくれたんですよね、背中。
はいはい。二人がかりで。
いや一人です。
一人
だから二人女の子いるのは後々知ったんですけど、
うん、
それぞれのな指名のお客と子というか、なんていうのか、僕にその A ちゃん、
あ一人、
そうそうそう、マンツーマンディフェンスですよ、
うん、
でその子がマッサージをしてくれたんですけど、
うん、
うつ伏せで寝てるマッサージしてもらってるじゃないですか、うん、あ肩あ気持ちいいな、やっぱ中国ってマッサージとかすごいんだなと思いながら やられてるんですけど、
うん、
なんか背中すげえ柔らかいクッションみたいのが、うんなんかぬりぬりぬりぬりみたいな感じで、
はいはい、
あのマッサージされるんですよ。なんかあーすげえなこれ気持ちいいなーってちょっと寝そうになってて、
うん、
寝そうになってたんですけど、なんか これ手じゃねえなーと思って、
うん、
なんだと思ったら おっぱいなんだったんですよ。それで、
うん、じゃあもう馬乗りになってるわけだ。
そうそうですそうそうそう。で僕うつ伏せになって背中をやられてるじゃないですか、
うん、
ぬりぬりされてて、じゃあ表向いてくださいって言われた時には、
うん、
僕もうおっぱいって分かってるんでもうビンビンになってたんですけど、
はいはい、
表向いて、
うん、
あこれは なんだここはって思いながら、
う
ん、もうビンビンのチンコももう、う
ん、
見せても恥ずかしくない感じぐらいまで勃起してたんで、
うん、
パーって仰向けになったら、
うん、
ちょっと待ってくださいねみたいな感じで、
うん、
馬乗りになってる女の子が、
マジで？
マジだよ。
ああ。
で、今本当記憶ねちょっと曖昧だけど、
ああ
もうあとはどうやって行ったかな覚えてないんですけど、
ああ、
まあ、フィニッシュまで行きましたゴールまで行きました。
はいはいはい。
で、
すごいね。
で、後々精算したら、多分ね、日本価格で、一人1万円ぐらいだったはずですよ、
あ
れ。
あ
最高でした。
王様コース。
王様コース。それを後々聞いたら、それが王様コースって言うんだよって言われて。
あ
なんか、その前にカラオケも行ってたんですけど、同じビルで行ってたんで多分そっから流れだったみたいなんです
よ。ああはいはい。
だから俺さっき言ったそのエージェントがどうのこうのって来ましたけど、なんか日本の駐在員がやってる王様コースっていうのはこれなのかなと思って、
ああ
まあそれ以来行ってないんで分かんないんですけど、
あ
で日本に帰ってきて発覚したのは、
うん、
その子が多分
お気 いま
ーい。はい、あの僕の陰謀だけでなく妻の陰謀なんとかごまかし、二人で剃って、とりあえず何事もなく今結婚して子供もいますっていう、はい、ことです。
なるほど、はい、
最後の話は言うつもりじゃなかった、言うつもりじゃなかったっていうか、こう僕の話するつもりなかったんですけど、
ああ、ちょっとなんか聞いた記憶がある気がする
し、何回も多分あのみんなに言ってると思うんですけど、
そう、
いや俺てっきりジャムはもう毎回こういうことをやって、
うん、
なんか病気を日本に撒き散らしてんだなと思ってたんですよ。
なかなかそこまでのものはないね。
ああ、でも実際それ次行った時になんかやってくるっていうのはあれじゃないですか、1万円ぐらいで行けるんだったらもう物価違うんですか ね。なんかホテルにも連れ帰れるっていうじゃないですか。
そうそう、
うん、
だカラオケから行くのは結構そのホテルに連れて帰るかどうか
っていう
話だよね。
え、相場いくらぐらいって聞いてるんですか。
上海 の、
はい、
その日本語話せるような、
はいはい、
その結構そのレベルの高いお店で、はい、いくらしたかな、2000元ぐらいしたかな。
2000元って日本円だと
思う。2000元って今はもうね、日本円レート悪いんでも4万円ぐらい。
うわー高っ、
はい、
それ日本のフォークランドって俺行ったことないですけど、
うん、
そんなところがあるらしいんだけど、そこでも3万とかで行けるんじゃないの。
そう、でもあのお持ち帰りだからね、朝までだから
。まあ全然違うか。
ああ、その例えば朝までじゃなかったら、
はいはい、
もうやることやって帰っていいんだったら1000円でいいよとか。
それでも2万か。全然なんか中高生に希望を持たせようと思って聞いたんですけど、意外とあれですね、辛いですね。
でもね、それはうん、本当レベルの高いところの、
はい、
女性の話だから、
はい、
その現地の本当中国人が行くような、
はいはいはい、
そんな金持ってない中国人が行くようなカラオケもあるから、
はいはい、そういうところだと日本語は通じないけど、
ね、
可愛くもないけど、
ね、そうそうそう。
そう
ですね。まあ、500元とか、1万2円とか、
はい、
そのぐらいから、余裕でいけるんじゃないです
かね。まあ、ね、これからグローバル社会になるにあたって、中国で働く人、どんどん増えてくると思うんですけど、
うん
ね、中高生の皆さんは、そういう話を聞いて、ね、
うん、
もっと中国で働きたいなとか、いろいろ思ったと思うんで、うん、今日は良かったんじゃないですか。
そうだね。
はい。
そんな感じで。でも基本金は払うって話だよね。
まあ金払うけどね。そうですね。なんか日本で払った方がいいんじゃないかっていう。
そう。
なんかあります
ね。考え方ができるね。
全然に日本と中国の差がなくなりましたよっていうことでしかないのかな。そうですね。僕が意図していた中国で仕事したりとかするといいなって思った結果にちょっとならなかったんですけど。
ああ、そうだ。
うん。
ああ、その、王様ゲーム惨敗。
いや、そうそうそうそう。なのか、なのかわかんない。
いや、まあ人によるよ。
人によるのかもしれないですね。
ああ、そういうのが本当好きな人はもう毎日でも。
はい。
連れて行ってもらうだろう。
ああ、ということで。
ということですかね。
はい。
はい。
皆さんは勉強になったと思うので、今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。全国の中高生、またそういう、こんな仕事の話の案部も聞きたいよとかあったら、メールをくださいね。
そうですね。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあまた、おやすみなさい。バイバイ。
はい、おやすみなさい。